と人物辞典
第329ページ
六甲オルゴールミュージアムの副館長でいらっしゃいます大松由美さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
オルゴールミュージアムね、本当に六甲さんの上の一つ大きい名所ですけどもね、はい。大松さんはもともと六甲さんの出身ですか？
もともとは京都の出身
なんです。京都どの辺です
か？五番の目の中です。
町の中、
はい。
でまたオルゴールで京都
そうですね、京都ももともと嵐山にもオルゴールミュージアムってあるんですけど、そこから今は六甲に。
元は嵐山の
オルゴール、元嵐山のオルゴール、はい、そこにも行ったことあり。
そのオルゴール言うて京都にそんな盛んなんですか昔から？
いやそんなことないんですけど、たまたまフラッと出かけて、ね、オルゴールってこう宝石箱みたいなもんやと思ってたんですけど、うんうん、すっごい大きいオルゴールを初めて見た時にいい音するもんやなっていうのが、まあ、きっかけで今ここにつながってます。
その大きいやつ見たのは嵐山でですか？
うん、そうです。
どのぐらいの大きさでした？
人の背よりももう高いので、まあ、2メーター弱ぐらい、まあ、冷蔵庫ぐらいの大きい中に円盤がこう回ってる。
でそれ曲はどんな曲を？
曲覚えてないですけどね、
それ聞いても感動してしまって、
はい、感動してしまって。
そういくつぐらいの時です？
もう15年ほど前になりますか？
そんなん私小学校の時なんか高等学校の時なんか言って
大人の時です。
あ、大人になってから大人
そうです。
それその時大人になってることは他の仕事されてました？
うん、そうですそうです。普通に事務職をしてました。
ほう、それがもう私の生きていく道はオルゴールだという
そうそうそうですね。
まあ、すごい
素敵な出会いですね。
でそれそれそれそれなかなかそんなに仕事できません。
そうですね。
志願していたんですか？そこ
またそれがたまたま求人みたいなのが出てたんですよ。
行った日に、
いや、
もうちょっと後で、
もう忘れた頃に、で、あっと思って、で行けるようになったんですね。それがまた、
その嵐山のオルゴール博物館はどこがやってました？企業ですか？
企業です。企業
やってた。
はい、
はあ、それでそこに就職して、
はい、
でそれはその博物館はもう辞めてしまったんですか？
もう辞めてしまいましたね。
オーナーもその時失業、それより前にトラバーユ
あ、そうですそうです。うまいことトラバーユできました。
あ、なんか道つけられてる感じですね。で
その六甲さんはいつ頃、オーナーその嵐山のオルゴール博物館に勤められてる時に、こう各地のオルゴールの博物館、
そうですね、いろいろ
中で、あそこが良かったようなあります？
山梨県の清里の方にも、はい、オルゴールミュージアムがあるんですけども、まあ、そこも遊びがてら行って、六甲さんと同じようにも周り自然だらけなんですけどね、そちらの方にも行ってみたりとか。
良かったですか？
そうですね。
どんな点が良かったんですか？はい、やっぱり周囲の環境。
そうそう、周囲の環境と、あとは広いホールがあって、嵐山にはなかったようなちょっと大きなパイプオルガンとか。
パイプオルガン持つのはなかなかね、
オルガンの、あったりして楽しかったですね。
まあ、オルゴール自体オルガンから来た言ったりするわけだから、
ね、言葉の、ね、語源がそんな説もありますね。
浜松かな、どっかあの辺にもあります。
あります、あります。浜名湖のところに ね、はい。
日本全体で何本ぐらいありますの？そんな、
どうでしょう、20年ぐらい前までは結構あったんですけども、今はもう本当に数えるぐらいになってしまったみたいですね。オルゴール
なんで、その
なんか流行りでもうバッとこうできた時があったんですけども、徐々に減ってきてますね。
まあ、やっぱり結構派手やし、ね、若い女性なんかすごいいっぺんに
憧れますよね。
だから作ろうもたわってあるけど、しっかりやっぱりある意味で学術的なね、調査とか背景も大事やから、そんながな
くメンテナンスもね大変でしょうしね。
そうです
ね。
で、大松さんご自身は六甲さんのオルゴールミュージアムは何年ぐらい？
もう10年以上になります。
あ、そうですか、
はい。
ここは一応満足してます
ね。一応
そんな言われへんけど、あんまり
満足してます、言うときます。
内緒でどっか考えて
またね、トラバユ知らん間に
あのロコさんのオルゴールミュージアムの特色というか、
はい、
これが売りやねんというようなとこはどういう点ですか？
そうですね、やっぱりあのオルゴールってその音楽聴いていただいて初めて、うん、あこんなもんかなっていうのを知っていただけると思うんですけども、うん、あの30分ごとにその古いオルゴールを聴いていただくコンサートっていうのをしてるんですね、うん、ですのであのフラッと来ていただいてもいつでもあオルゴールってこんなもんかっていうあの宝石箱みたいな音と思ってたけどまたちょっと違うもんやったなっていうのをあの肌で感じていただけると、やっぱりこう展示してるだけだとなかなか、う
ん、音が
そうですね、
ね、
まああれそのオルゴールっていったら一体何かですけどもね、あのそんな小さい箱の飾りみたいなとちごってそらダイナミック自動演奏の、
はい、
どないんだろうしのオルゴール言ったら説明する、
まあ、昔の人にとってはまあ最近のものに置き換えますとその CD とかレコードの元祖で、うん、そのオルゴールで、まあ、自分で楽器を弾いたりせずにそこから流れてくる音楽で流行歌をこう楽しむものとして、あの酒場なんかにも置いてあったオルゴールもあるんですけども、
だからそうなんてことはデュークボックスなんかとかね、どこ境界線が引かれへんみたいな、うん、でもう一つはね、さっきおっしゃったみたいに一番最初聞いたのが、
はい、
巨大な円盤のオルゴールやった、
はい、
で多くの人はオルゴールって円筒やと思ったんですよ、
はい、
くるくるくるっと回って針がついて、
針がねついてて、
そうですね、う
ん、だけど、うん、古い大きいやつに円盤のその最初に聞かれたやつは直径何センチぐらいの円盤でした？
50センチぐらいあったと思いますね。
したら演奏時間は、
うん、そうですね、まあ、1分半とか、まあ、2分大きい円盤になると2分ぐらいの演奏が、
円盤のオルゴール聞いたことあります？
いやないです、全く聞いたことないです、ないと思ってるんですけど、
福子さんなんかやっぱりオルゴールって円筒やと思って、
う
ん、
はい、うん、くるくる ね、 あ
のね宝石箱みたいなの、
そ、 うです、ね、
そこの板ポンと剥げたら下に入ってるやつ、
ね、はいはいはい、
あの古いのは円盤ですか、どっちが、
あ、200年ぐらいのオルゴールって歴史があるんですけど、うん、最初はあのゼンマイでこう動くもんですので時計から始まってるんですね、うん、歴史は、うん、でスイスが古いオルゴールたくさん作ってたんですけど、うん、一番元はやっぱ円筒なんです。で職人さんがこうピン筒にこう刺して音楽決めてしてたんですけど、うん、もうこれは手がかかって高価なもんで、うん、お金持ちじゃないと買えへんっていう時代が最初なんですけど、はい、それがこう円盤のディスクになって、うん、あのおろし金みたいに裏側にこう爪が立ってるようなもんなんですね、うん、でそれをあのドイツアメリカで作り始めたのが1900年ぐらいなんです。
ただもレコードと同じぐらい、
ね、徐々にそうですね、
うん、
うん、でレコード出てきてオルゴール人気なくなるっていう悲しい結末になるんですけど、蓄音機が出てきて、
そらいろんな音が入れるもんね、
そうそうそうですね、
レコードね、あの、だけどまあ今度は逆にね、あのそれこそあのきらびやかな焼き物の中にちょっとこう素朴な焼き物がいいみたいに、レコード CD ですごいいい音響で音楽聴ける人たちがあのオルゴール聴いたらまた感動するでしょうね。
そうですね、なんかやっぱりこう今は逆にこう録音した音を電子的にやっぱり聴いてるのがあの普通になってきてますので、うんうん、今目の前でこう音弾いてそこで生の音が鳴ってるっていうのが逆にこう皆さん新鮮に感じていただいてるみたいですね、
うんうん、でロコさんのオルゴールミュージアムは本当にあのいろいろイベントやってられて、でコンサートもそうですけどね、
はい、
そんなに関わられて、その大松さんがあのイベントは大成功、まあ、しんどかったけど大成功やみたいなのあります？
あ、そうですね、やっぱりそれまではオルゴール自体が100年以上前のものなので、うん、そこに残ってるその時代のその人が聴いてた曲がやっぱり残ってますので、
はい、
そういうのをこう聴いていただくコンサート、まあ、オペラの曲ですとか賛美歌です、うん、そういうのがあったんですけど、何年か前にあの久石譲の曲をアンティークのオルゴールで聴きましょうと、
はい、何の曲、
あの
久石譲さん、
あのジブリの映画のとかの作曲をこうたくさんされてる方なんですけど、で、まあ、あのその方の曲を 円盤にすることができたら、例えば、そしたら100年前のオルゴールからトトロの曲でも聴けるんじゃないかっていうので、あのいろいろこう権利とかね、著作権の問題とか、まあ、いろいろクリアしながら、うん、そういう展覧会をしたんですけども、うん、そしたらあのやっぱりこう小さいお子さんから大人の方までよく知ってる曲が聴けたっていうので、で、まあ、さらに、あ、古いオルゴールってこんな音がするんやねっていうのを、それをきっかけに知って。
それは円筒ですか、円盤？
ね、いろいろこう作ったんですけど、やっぱりメインは円盤を作りましたね。
で、それは、販売はしませんでした。
しませんでした。なかなかでもオルゴール持ってる方が少ないと思う。円盤は販売できたよね。かけるもんがない。
円盤のオルゴールはその盤変えたらまたいけるんですよ、レコードみたいに。
そうですよね。
そうなんです。
だから、そんなんで、その円盤オルゴールの、あの、プレイヤーまた打ったらよろ
しい。そうです、
ね。あんなもうちょっと簡単にできませんの、小さなもんで。
ねえ、できないですかね。もうちょっとこう手軽な金額でね、思います。
あれはやっぱり好きな人やったら欲しいと思うわ。まあ、時計なんかで、あの、盤入れ替えて、
あの、ありますよね。ありますよね。時間になったらね。
わかんないです。
好きやレコードやらオルゴールやら好きやからね。で、特にロコさんの場合は、山に登ってあの環境でね、
いい空気吸ってね、緑も豊かな中で、あのオルゴールですもん ね。
逆に失敗した企画なんかありますか？一生懸命やったけどあんまり反応がなかったとか。
あのそれはなかったと自信を
持って。なかなか自信満々。
今ものすごく自信持っておっしゃいました。
いや、でも、あの、ただちょっとこう、これはちょっとびっくりしたなっていうことはあるんですけども、夏に台風が来てですね、あの、雷が落ちたことがあったんですよ、営業中に。で、停電
し、オルゴール館に、
あの、もう山の上全体に、で、停電したんですね。で、お客様たくさん来ていただいてて、まあ、あの、暗く、照明は切れますので、館内は暗くなって、で、私もこう、ご案内してて、どうしたらええもんかと、突然のことなんで、慌てたんですけど、あの、助かったのはオルゴールが100年前のものなので電気で動くもんじゃないんです。はい、なのでちょっと薄暗い中ゼンマイ巻いてコンサートがちゃんとこう普通にできたっていうのは、あの、焦りながらもお客さんはまたちょっと違う雰囲気で
楽しい世界をね、楽しむことができた。
それこそさっきのヨハン・ストラウスの雷鳴と電光みたいなのかけどうってやったら、もう自然の雷鳴が鳴り散る。
本当ですよね。
で、今日また催しが今行われてるんですね。
そうですね。今日、あの、オルゴールミュージアムは六甲さんにあるんですけども、ちょっと出張のコンサートというのをしておりまして、北の工房の町っていう、あの、元町が最寄りですかね、そこから10分、15分
ちょっと。ドアロードを北へ上がってい
て。そうですね、山の方へ。
山手幹線を越えた山が、北の小学校へね。それが今、あの、いろいろ、ものづくりの展示即売会場みたいになってる。
そうですね。
これが、あの、北野の、何でしたかね、
北の工房の、
北の工房、
はい、で、そこができてちょうどあの20周年を迎えられたということで、もともと講堂だった広い200人ぐらい多分、
3階のとこね、
そうです、あそこで、あの、出張コンサートを昨日今日明日と3日間させていただいてまして、あの、オルゴールミュージアムから山からこうトラックでオルゴールも 2,3 台運んでなんですけど、もう一つは、あの、ファミリアっていうベビー子供服
屋さん、
そこの、あの、元会長の方がアンティークオルゴールをコレクションされてたんです。
そうですね。
はい、で、元町と、ゆかりもあるメーカーさんということで、今回そちらの、あの、所蔵品も3点ほどお借りをしまして。
それで別品オルゴールコンサートのね、
あ
の、
それで別品
オルゴール
コンサート
の
ね、
神戸北野で愛された別品オルゴールコンサート。これ参加無料ということですので、この北野工房は、あれ、駐車場もあるんですね。
あ、ございますね。
西側にね。
はい。
ぜひ行っていただいたら、あの、1日に
3回あるんですけども、うん、11時からと1時からと3時からで、まあ、各回30分程度のコンサートをしてます
ということですから、京都あと京都明日で、今日は1時からと3時からのコンサートがある、はい、で明日は午前11時と午後1時と午後3時と3回あるということですので、
はい、
ぜひオルゴールいうふうに一般にああいう箱の中の小さいのを考えてられる方はびっくりされるじゃんね。
まず大きさもびっくりして、ね、音もびっくりされますね。
で今回も円盤のも来てますの。
来てます来てます。
円盤の貴重ですよ ね、
そうですね。
ねえ、
ぜひ小坊さんちょっと行って見てきてね。ね、でそれはまあ今日出張で北の工房でですけども、はい、これから夏休みになると、
はい、
本館で、はい、オルゴールミュージアムで特別の企画は何ですか？
そうなんです、9月の7日までの、ま、特集の期間限定のコンサートなんですけども、はい、オルゴールももちろん所蔵はしてるんですが、オルゴールの、ま、言った親戚といいますか、自動で音楽鳴りますっていうのをいろいろ所蔵品であるんです、はい、まあ、自動でピアノが鳴ったり、うんうんうん、自動でバイオリンが鳴ったり、はい、で一番大きいのが自動でオルガンが鳴るっていうのが、そうですね、高さが5メーターぐらいで幅8メーターぐらいのものがあるんですけど、
大きなものなんですね、はい、
そのベルギー製の楽器で皆さんご存知のミッキーマウスマーチを聴いていただこうということで、
このベルギー製の自動演奏オルガンは、はい、1938年製いうことは80歳、
ちょうど80歳、
ね、今年が80歳の自動演奏楽器、
はい、
楽器でもこれ部屋の壁みたいなもんですね、
8メートル
5
メートルの8メートルですから ね、
なかなかすごい、
すごいですね。
でオルガンが鳴って、太鼓が鳴って、アコーディオンが鳴ってっていう、もうバンドマンみたいな大合奏。
そうですね、
これデカップダンスオルガンって言うんですか？
そうです、
はい、はい、自動演奏オルガンですよね、うんうん、また見たことのない世界が広がるんでしょうね、
は
い、で
この演奏曲目は、美女と野獣ですか、はい、
アラジンとかシンデレラとかピノキオから星に願いをとか、
これ結局は、ね、どういうことですか、その1838年製の、
はい、
このプレ、まあいわばプレイヤーに、
はい、
これ今の何かを入れたということですか？
そうです、このデカップダンスオルガンっていうのは穴の開いた厚紙がプログラムになってたものなんですね、はいはい、でそれを交換するといろいろ、まあ、昔の人もそのダンスの曲をかけて踊ってたんですけども、うん、その穴、厚紙に穴を開けてミッキーマウスマーチの曲を作った、
新たに、
おー、新たにね、はい、じゃあこれからも新しい曲作れるってことですね。そうですね、
はい、
このロコさんのオルゴールミュージアムは、
はい、
休館日はいつですか？
8月いっぱいは無休でしてますね。
で行くのはどうしたらいいんでしょうね。
ですね、公共の交通機関を使ってですと、うん、まあ、阪急の六甲とか、
はい、
JR でしたら六甲道、うん、阪神電車は御影、
はい、
そこから市バスの16番で、
三条まで行くね。
そうです、ケーブルの駅まで来ていただいて、
うん、
でケーブル乗って、今はちょうど沿線アジサイまだ咲いてますけども、
アジサイまだ咲いてるんですか？
7月いっぱいぐらい、六甲さんの上アジサイ、
はい、
そこからループバス、
あ、そうです、
ね、三条のループバスで、
う
ん、オルゴールミュージアム前まで、
はい、いろいろと景色も楽しみながら、
そうです、ね、
ゆっくりとね、
だいたい5度ぐらいは涼しいんです、街中より、はい、
5度涼しかったら、まあ、もちろんありがたい、
車でね登って、これ、時間的には朝10時半
朝10時、オルゴールミュージアムは10時から開いてまして、はい、
コンサートが10時半から
ですか？そうですね、このデカップと、ミキマウスマーチが聴いていただけるコンサートは毎時半スタートで1時間おきにしてますので、
うん、最初が16時30分、
はい、
初のスタート、コンサートということですね。
そうですね。
で、入館料が、
はい、大人の方が1030円と、4歳から小学生の方が510円です。
えらいまたややこしい、1030円、
多数がね、昔は1000円でしたけど、
ね、ということで、はい、細かいお問い合わせはどなしたらよろしいの？電話、はい、
そうですね、お電話で、078-891-1284 番です。
はい、
はい、
ということで、
はい、
今日なんかプレゼント いただける
という。いただけるんですか。
そうなんです。今回、はい、ま、あのぜひご家族で楽しんでいただけるプログラムにもなってますので、うんうん、ペアで ペアで5組で合計10名さんに、
はい、
あのその入場券入館券のプレゼントを、はい、ぜひそれでお越しいただければ
ということなんで、上関西あのロコさんのオルゴールミュージアム希望言ってあの書いてメッセージあるいはおはがきを送っていただいたら、はい、ね、あの来週中でもいいですし、まあまあこれあの9月7日までですから、
夏休みに
こういう方ね、ぜひまことラジオの番組までお問い合わせください。
きっとご応募多いでしょうね、今すぐぜひ送ってみていただきたいと思います。今日は六甲オルゴールミュージアムの副館長大松由美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。